今回はですね、留学生です。留学生をお呼びしました。横尾和樹くん、和樹さんをお呼びしました。実際に、中国の上海で留学生活、どんな、生活をしているのか、なぜ来たのか、そして、まあ、ここで4年間、行っているみたいなんですが、その中で起きたこと、起こせたことをですね、日本との違いを含めて、聞いていきたいと思います。はい、意外すごい若いからって思ってたんですけども、こちらが勉強させていただくようなお話ばかりをさせていただきました。それではちょっとお話を伺っていきたいと思います。始まり。はい、では今回、ですね、初の、多分僕より一回り若いんじゃないかなっていう留学生を、お呼びしました。横尾和樹さんという方です。まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、紹介に上がりました横尾和樹と申します。
はい、
今上海のドンファ大学、東華大学というところに、在籍してまして、それは4年大学で通っております。
4年行くんですね。
はい、そうなんです。
お疲れ様です。
で、今3年生です。
あ、もう3年。はい、あとラスト1年。
はい、そうです。
わー、で、ちょっとそういう、もう僕よりも一回り、今いくつなんですか？
今年で22歳になります。
あー、今年で22、じゃあすごい、まあなんか一番いい時期みたいな、人生で。
そう、
一番いい時期を中国で。
はい、楽しんでますね。
すごい。で、ちょっといきなり唐突になんですけど、
はい、
なぜ、留学したのか、
はい、
まあ、変な意味、日本にいてもいいわけなんですよ、
はい、
4年間。そこをなぜこう留学、まあ、しよっかなっていうか、なんかそういうタイミングがあったのか、
はい、
っていうのはなぜなんですか？
はい、もともとはですね、
はい、
自分の知り合い、お父さんの知り合いの知り合いの方が上海で、15年ぐらい生活されている方がいらっしゃいまして、その人が、自営業で上海で会社を起こしているんですけど、
はい、
その方からもらった話です。で、はい、
その人がなんか中国来いよとか。
そうですね、自分
そういうのが、
地元が佐賀県なんですけど、
はい、
まあ、4回ぐらいにわたってですかね、わざわざ、自分のところまで来ていただいて話してくれたんで、上海留学はどういう、まあ、メリットがあるのか、どういうのがいいのか、海外留学どういうのがいいのかっていうのを話していただきました。
それすごい、4回
はい、そうです。
へえ。で、その時に、
はい、
多分自分の中でも葛藤があったと思うんです。しかも、
はい、
18とか、
はい、
それぐらいで来ると、
はい、
いやだって、僕も中国に来るときに、
はい、
いやだって中国行ったら、来週のジャンプが読めないよ
とか確かに
そういうのとか
大事です、
ね、なんかあって、はい、あとは友達ともこう、まあ、来たときはメールがようやくできた、 E メールができたときだったんで、
はい、
もう電話なんて、国際電話なんてすごく高かった。なんかそういう不安とかいろいろあったと思うんですけど、その不安っていうのは何かあったんですか？
はい、そうですね、最初に話をもらった時は高校3年生の夏でして、
はいはい、
自分はサッカー部に所属してたんですけど、ちょうどサッカーも終わって受験勉強していました、
はいはい、
その人が初めて話を、まあ、しに来てくれた時には、はい、まあ、正直相手にしてませんでした高校から海外なんてありえない、
確かに
自分は絶対無理だよと思ってて、まあ、家計も自分は日本なんで、完全に海外とかではないんで、はいはいはい、ハーフとか何でもないんで、もう関係ない、別の世界だと思ってたんですけど、
はい、
またその時ですね、運悪くと言いますか、尖閣諸島の問題と反日でも、あと空気汚染が一番ひどく伝えられた時期で、
はい
はい、で、まあ、ないだろうなと思ってたんですけど、その人が話すにはやっぱり自分がメディアで見ているものとその人が話すものってやっぱり違うんですよね、現地の人が話すことって、はい、まあ、まあ当たっているところもあるんですけど、逆にメディアでは放送されない中国、まあ、上海のいいところだったり、 まあそうですね、その空気、大気汚染だったりいろんな真相の裏側とかを話していただいて、でまた留学、海外留学がどれだけいいものかっていうのを説明していただきました。
はい、へ
ー、はい、変わっていきましたね、気持ちが。
ちょ、すごく結構、まあ、マイナスなポイントいっぱいあったけど、
はい、
まあ、その、あの、お父さんの知り合いの方が、
はい、
まあ、伝えてくれる中で、
はい、
こう自分の中が、
はい、
ちょっとずつこうマイナスなところが、
はい、
変わってきて、じゃあ行ってみようかなと。
そうですね、だいぶ渋ったんですけど、やっぱり行きたくても行けない、まあ、そういうきっかけがなくて行けない人もいる中で、自分はそういう、きっかけ、こういうふうに来たのは恵まれてるなっていうふうに考えて、あの、まあ、もう1年中国行って、はい、ダメだったら日本帰って大学受験し直そうっていうような考えで、もう行けっていう感じで来ました。
すごい、それはすごいですね。でも本当に、はい、なんか結構今多分、カズ君の友達とかだと、はい、海外行きたくないとかっていう人いると思うんですよ。
あ、言われましたね。
なんでわざわざ行くのみたいな、
はい、
でその中でなんですけど、どうだろう、なんか来てみて、
はい、
よかったなっていうか、まあ、メリットのところ、
はい、
っていうのはどんなところが、まあ、ありましたか。
はい、まあ、結果論なんですけど、
はい、
まあ、日本大学通っているよりもこっちに来た方が良かったんで、本当に後悔もありません。まあ、メリットとしましては、そうですね、やっぱり日本の大学に行ったら、まあ、自分の考えなんですけど、
はい、
まあ、流されるっていうのが結構大きなキーワードかなと思ってまして。
すごい、
はい、自分は流されやすい性格だったんですよ。
はいはいはい、
はい、で、まあさ、まあ、大学受験している時もなんでそのこの大学に行きたいのか、なんでこの学部に行きたいのかっていうのはよく分かってなくて、まあ、でもなんとなくで選んでたっていうのはあったんですけど、
はい、
やっぱりそれに比べてこっちだと何をしたいっていうのははっきり、なんて言うんですかね、モテると言いますか、流されるっていうのがあんまりないですね。
これ多分逆に、
はい、
自分で軸というか、
はいはいはいはい、
何をしたいかをし、あの、やらないといけない状態に、
は
い、
あ、そうですね、
なっちゃう、
はい、
って思うんですよね、
はい、
これは仕事をしてても、
はい、
なんかこう、なんだろう、日本だったらある程度用意されてて、
はい、
まあ、そこで一生懸命やればいいんですけど、中国って本当にもうなんかちょっとしたらもう自分の背中はの後ろ、あ、もう後ろっていうか崖みたいな、
うんうんうん、
そんなところが結構あるから、
はい、
自分でどうにかしていかないといけないっていうのはすごく、
はい、
あの、言ってる意味が分かります。
はい、
他には何かありますか。
日本よりも挑戦しやすいですね、いろいろな面に対して。
挑戦、例えば
どういうですか。例えばそうですね、まあ、個人的に、まあ、今まで、
はい、
まあ、いろんな活動をやってきたんですけど、それはちょっと日本ではあまりできないような活動が多かったり、まあ、日本ではその、なんて言いますかね、サークル行って友達と遊んで、
はいはいはい、
っていうような生活とは全く違うようなことをしているので、やっぱりそこは、そうですね、良かったなって思います。
挑戦しやすい、
はい、
そして流される、日本だと流されるけど、逆にそこは自分の、なんだろう、
はい、
ちゃんと磁場というかを作れる、
はい、
作らないと逆に、
はい、
生き残っていけない、
はい、
っていうのはあったと思うんですけど、逆に、
はい、
なんかちょっと、もうやばい、逃げたいなっていうのは何かありましたか。
逃げたいなですか。
はい、
逃げたいな、逃げたいな、まあ、最初に来た1ヶ月、そうですね、全く喋れなかった時に、
はい、
最初に来て1ヶ月はもう全く喋れなくて、全く聞き取れなかったんですけど、夜の12時ぐらいにですかね、
はい、
自転車を、まあ、持ってまして、自転車をこうやって散歩してたんですよ。
はい、
その時に、自転車が壊れてしまって、近くに来た中国人のおじちゃんが喋りかけていくんですけど、
はい、
なんて言ってるのか全くわからない。
はいはいはい、
その時喋れたのがその、まあ、中国語で自転車壊れた、自転車壊れて中国語喋れないっていうのを一生懸命言ったんですけど、通じてるか分かんなくて、誰かに電話してくれてたんですよね。
お
お、誰か修理屋呼んでくれるのかなと思ったら、あの、社会 公安なんか80、
まあ、日本で簡単に言うと警察ですね。
そうです日本でいう交番ぐらいの人がチャリチャリって自転車で一人来てでなんか言ってるんですけどまた中、
まあ、確かに
中国で自転車壊れた、日本語喋れないって言ったらまた電話してくれたんですよね。ああもう呼んでくれるかなと思ったんですけど、
はい、
そして3分後ぐらいですねパトカーが3台来て囲まれちゃったんですよね。でライトバーってつけられてで野人も20人ぐらい来てなんか言われてるんですけど、
あ、
まあ、どうやら多分盗んでるみたいに見られて、
はいはいはい、
盗んでるみたいに言われて、はい、でパスポートってやってパスポートを見せたらああなんだよみたいなで撤収されたんですけど、まあ、結局そこで修理屋呼んでもらえなくて引いて帰ったんですけど、
まあ、
その
時にすごいお笑いの話みたいな
怖いなと思いました。逃げ出したいなと思いました。
わかりました。まあいろいろこうなんだろう経験され、
はい、
その今3年間の中で経験してきて、まあ、本当に、まあ、今最初は中国に来るのが嫌だったと、
はい、
まあ、そこでじあのさっきもおっしゃったんですけど、
はい、
まあ、メディアと今本当にこうなんだろうな起きている情報っていうのは結構今いろんなところでもやっぱりメディアはどっちかに寄ってるとかっていうところがあったりとか、あとメディアには本当のことは流れないっていうのも実際こう日本で言われていて、そこをちゃんと、まあ、お父さんのお友達の話を信じて、
はい、
まあ、反日とか空気汚染とかいろいろこう尖閣の問題がある中、
はい、
ちょっとあの自分の中でチャンスというかを、
はい、
見つけてきて、
はい、
で本当に今こちらに来てもうメリットしかないみたいなことをおっしゃってたんですけど、
はい、
もう日本にいたら流されちゃう、
はい、
でもそれをちゃんと流されずに自分の軸持って、
はい、
しかもなおかつ何でも結構挑戦しやすい環境、
はい、
っていうのがこう今和樹君が中国に来て良かったとこなのかなと、
はい、
実際仕事でも同じことが言えるんですよ、
は
い、その駐在の、はい、方からも、
はい、
中国の方が挑戦しやすいと、
うん、
日本にいる と、その部長とか、
はい、
課長の意見を聞いて課長がジャッジする、部長がジャッジする、
はい、
でもこっちだと現場で全て、決められるから、自己成長しやすいというふうに仕事してる方もおっしゃってたので、これは学生でも同じなんですね、
はい
はい、ではちょっと今日また時間になってしまったので、今日はこの辺で、お開きにしたいと思います。またですね、次回、和樹くんに違う角度でお話を聞いていきたいと思いますので、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。横尾和樹くんの、お話でした。一回りしたなんて思えないぐらいすごくしっかりした、お話で、私がまず恐縮でした。はい、でお話の中でもおっしゃってましたけども、日本にいたらちょっと流されやすいような、状態になってしまう、ただ中国にいることによって自分で責任を持たなきゃ、生きていけない、そのために一生懸命いろいろ自分で考えて行動を起こさなければいけないような状態になっているっていうことをですね、まあ、楽しみながらしかもやっているなっていうようなことを、感じました。で次回はですね、この和樹くんがですねカンボジアへ行った話っていうのを、聞いていきたいと思います。なぜカンボジアに行って 何をしたのかっていうのをですね、まあ、しっかりとした戦略があって、それを行動してきたということをですねお伝えしていきたいと思います。またご質問やご感想がありましたら花澤かさか.com花澤かさか.com のお問い合わせフォームよりお待ちしております。はい、今回もご清聴ありがとうございました。